本日は創世記23章1節から20節となります。旧約聖書の箇所で第2版の聖書では31ページ第3版では34ページとなります。創世記の23章1節から23章の最後までをお読みいたします。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてソハルの子エプロンに交渉して、彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその二十歳に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところでアブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。二十歳をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人人の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えていった。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを計ってエフロンに渡した。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑地とその畑地にある洞穴、それと畑地の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となった。こうして後、アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地の洞穴に葬った。こうしてこの畑地とその中にある洞穴はヘテ人たちから離れて アブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。今朝はこの箇所より、サラを葬るアブラハムと題して御言葉を取り繋させていただきます。今日は聖典社記念礼拝ということで、先に召された方々のことを覚えようとしております。それで毎年最初に語っていることですが、それはなぜこの時期にその聖典社記念礼拝をするかということです。もうすでに知っておられる方はまたかという話になりますが、でもこのことはやっぱり本当に次の世代の方にも覚えていただきたいということなので、1年ですけど繰り返してお話しします。先ほど名簿の中で一番最初に読み上げました中本亀子姉妹、もう10年前になるんですね、召されました。で、中本姉妹この教会に初めて来られた頃ですが、本当に桜が大好きなんですということをおっしゃっておりました。それで本当に中本姉妹も、本当に桜の花のような本当に元気なというんでしょうか、高齢でありながらも本当に興味を失わない好奇心旺盛の、姉妹でしたけれども、そして中本姉妹の葬儀を挙げるということはこの教会にとって初めてのことでありました。それでこの桜が咲く季節にこの聖典社記念礼拝を開こうということで、今までそのというふうに繰り返してきております。で、今日開いております聖書の箇所でありますけれども、ここにアブラハムとその妻サラのことが出てまいります。この2人は、今から4000年前の人たち、今の中東で生まれ育っていった人たちであります。で、この、サラが127年と生きた、今から見ると非常に高齢な長生き長寿ということにも見えますけれども、この夫婦でありますが決して幸せなというんでしょうか、順調な結婚生活を送った人たちではありませんでした。いろいろな問題を抱えておりました。その最大の問題がその子供ができなかったという問題であります。で、日本の古い伝統では、結婚した女性は必ず子供を産まなければならず、もし、数年経っても子供ができなかったというのであれば、一方的に、夫の側から離婚を告げられることもあり得たと、そして奥さんの方はそれに対して文句を言えないという時代がありました。実際に私の身の回りで、その田舎で座った時にそういう話を聞いたことがあります。で、実はアブラハムの時代も似たような状況でした。子供ができないということで、やはりそれはサラにとっては非常に大きなプレッシャーであり、また恥とも感じる状態でありました。またアブラハムにとっても、自分の血のつながった世継ぎが生まれないということはお家断絶というぐらいの本当に苦しいことでもありました。そのことでこの夫婦は、時々というんでしょうか、しばしば夫婦喧嘩を繰り返していきました。しかし神様の約束をいただいて、サラが90歳になった時にイサクという子供が与えられていきます。そのイサクが生まれてから37年経ってサラは亡くなりました。で、アブラハムは今日の箇所を見て分かる通り、このサラのためにお墓を買って葬っていく、それまでどういうことをして 言ったのか、その詳しい内容がここに記されております。なぜ聖書はこのアブラハムがこの このお墓を買うという時にこれだけ詳しいその事情を記していくんだろうか。もっと簡単に一行で買いましたで終わってもいいはずなんですが、ここにどんな恵みがあるのかを見てまいります。アブラハムはその妻サラが亡くなったと言った時にその亡骸を前にして嘆き悲しみました。よく時々言われることですけれども、そのクリスチャンはよみがえりということを信じているので、その葬儀とかそういうことがあったとしても泣いてはならない、希望を持つ人たちなのだから泣くべきではないという人たちもいますけれども、決してそんなことはないです。アブラハムはもちろん信仰者ですけれども、妻が死んだと聞いたらやっぱり嘆き悲しんだ、涙を流して、泣いていたということがきちんと書いてあるんです。で、その嘆きの期間どれぐらいであったかは書いてありませんけれども、でも、本当にアブラハムは、このままではいけない、やっぱりサラのためにそのお墓を作ってあげなくてはいけないんだというふうに、立ち上がりまして、その行動を起こしていきます。しかしそこには大きな問題がありました。というのはアブラハムは、自分の故郷から出まして、外国で、アブラハムにとっては外国であります、カナンの地、今はイスラエルと呼ばれておりますが、その地域に移り住んでいった人であります。彼は4節で、私はあなた方の中に居留している異国人ですと書いてあり、言っておりますけど、まさに自分は外国人であるという立場であります。で、アブラハムはそのこの外国人ではありましたけれども、カナンの地で家畜を、たくさんの家畜あるいは、使用人を雇う、それほどの家畜を所有して、かなり裕福な人ではありましたけれども、なぜかというんでしょうか、自分の土地を持っていなかったんです。つまりいつまでもよそ者でやっぱりいなくてはいけなかった。で、墓を作りたければ土地を買わなければならないということです。で、今ならばその、土地を買うというのならば不動産屋さんに行くとか、例えばお墓の専門の業者であればそこに行くということで、私たちはお金さえ払えば自分のものになるわけです。そしてまた、所有権というものが土地にはありまして、所有権、お金を払って自分のものにしたならば、それをきちんとお役所に行って、その登記する、役所で手続きをすれば自分のものになる。そういうシステムがあります。しかし、当時、そんなシステムがございませんので、いろいろとこう複雑なことをやっております。どういうことをするかといいますと、まずアブラハムは地元の人たち、ここではヘテ人と呼ばれる人たちのところに行って、有力者に集まってもらって、そこでその土地が欲しいのですがという交渉を始めていきます。さて、じゃあ交渉は始まるんですけれども、その交渉はすんなりいくのかどうかであります。実を言いますと、どんな時代でも、あるいはどんな国でもそうだと思います。あるいは今の日本を見てもそうだと思います。やはり外国人、よそ者という人たちに対しては、特に日本人は鎖国の時代が続きましたので、非常に偏見の目をで見てしまう、見られてしまう、そういう文化があります。アブラハムも例外ではありません。彼は外国人であります。その外国人、土地を買いたいんですけど、譲ってくださいと言っても、すぐには、いいよという話にはなりません。外国人に土地を譲るなんてとんでもない、 というそういうこうマイナスの感情が働いてまいります。もし簡単に土地が手に入るというのであるならば、アブラハムはやっぱりそれ以前、とっくの昔に土地を買っていたんでしょう。ところが今までそれができなかったから、ギリギリもうサラが死んだということで、もう時間猶予がないので交渉を始めていったということであります。で、そのアブラハムが切り出していった交渉の方で、切り出していった言葉、4節もう一度お読みいたします。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだものを葬ることができるのです。さて、これに対してヘテ人たちどう応答していったか、これが6節であります。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はありません。先ほど外国人が土地を買うっていうのは相当難しいことだと言いましたが、で、おそらくアブラハムをこれは断られるかもしれない、かなり難しい交渉になるんではないかと思って緊張して臨んでいったら、意外なことに、どうぞ遠慮なく一番良い土地を買ってください、そこに葬ってくださいと快く承諾してくれたんです。なんか拍子抜けという感じがいたします。なぜ彼らはこんなに簡単に承諾したんだろうか、それは後で言いますけれども、とにかくこれで第一関門は突破いたしました。とにかくまずは地元の有力者たちに、土地を買っていいんでしょうかということで、OK をいただいたわけですね。じゃあ次の段階に入ります。その次の段階は何かと言いますと、今度は実際に土地を所有している人のところにで交渉をするということですね。で、ここはエフロンという人が、そのアブラハムが欲しいという思っている土地の所有者でありますから、彼のところに行って直接交渉をいたします。で、このエフロンもどう応答したかと言いますと、やっぱり好意的ですね。非常に快く良い、あなたに譲りましょうと言って、その値段として銀400シェケルという値段を提示されまして、それで話がまとまっていきました。やはり昔も今も同じですね。土地を買うときはお金を払って土地を手に入れたということです。それからもう一つ、この交渉はどこで行われたかといいますと、町のというかその土地の人たちが、見ている前でこの話し合いを行ったって書いてあります。つまり今のようなお役所でその所有権を登記するというか自分のものにしますという、そういう手続きとかは当時ありませんで、当時は皆の町の人たちが見ている前で交渉をして、このエフロンの土地はアブラハムの所有に移ったよね、そうだね、みんな分かったでしょというふうにして、人々の前でそれを確認していった、それで、所有権を正式に移していった、そういう手続きをしておりました。で、アブラハムはこれでサラを葬る土地、お墓を手に入れることができました。ああよかった、緊張して臨んだけれども全部すんなりいったんです。何にも障害がありませんでした。しかし不思議であります。あれほど外国人に対して警戒心を持っていたヘテ人が、なぜアブラハムのこの土地を譲ってくださいという申し出に対して好意的に受け止めてくれたのか。 まあ、もちろん彼らのヘテ人たち の言葉の中にありますけれども、アブラハムはこの土地の人たちからは外国人ではあるけれども尊敬はされていたようで、一定の尊敬はちゃんと受けていたようであります。しかしだからといってアブラハムが土地を自由に変えたわけではないです。もし変えたなら、さっきも言いましたが、とっくの昔にアブラハムは土地を手に入れていたはずです。それができなかった。それが今、どうしてこの時点ですんなりと話が進むのか。何か特別な事情があると考えなければなりません。そのヒントは、アブラハムもヘテ人たちも、何度も繰り返している言葉の中にありまして、それは何かと言いますと、死んだものを葬るとか、亡くなったものを葬るということを何度も繰り返しています。この言葉に注目してください。少し話を変えますけれども、昔日本には、多分今ももしかして、こういう表沙汰にはならないけれども、こういう制度が残っているかもしれません。それは村八分という制度であります。今時村というのはどこにあるのかということもあるかもしれませんが、田舎に行きますと確かに村単位で、人々はいろんなことを決めたり行事を行っておりました。季節ごとにお祭りがあるとかお正月とか盆とかそういうことにあると、有力者たちが集まって、これは今度誰が担当する、そしていついつこういうことを行うということをいつも決めております。で、そういう村の制度の中で、しかしやはり中にはその村のしきたりに従いたくないという人も現れてまいります。いや、そういうの人たち、そういうものが出たらどうするかというと、最終的にそのものを村八分という扱いにいたします。つまり、そのものを村から除外してしまう。でもそこには住んでるんですけども、その村の交わりからは、のけものにしてしまうという制度であります。そのような厳しいことをして、その輪を乱すようなものはが出ないようにするということであります。で、なぜじゃあ村八分というのか、八分というのはつまり 100% のうち 80% は、無視します、あなたは私たちの交わりには入れませんという 80% ですね。ということは 20% が何かあるんですね。20% っていうよりも2つのことだけは例外扱いにしたんだそうです。1つは何かっていうと火事だそうですね。その、村八分の扱いになっている人の家が火事になったら、やっぱり村の人たちは駆けつけてそれを消すということは したんだそうです。それはやっぱり他のところに移ったりとかいうこともあるし、やはり火事というのは本当に家にとって大変なことですので、その消火活動を助けてい、く、それだけはやりましょうと言って、それが一つ。それからもう一つ例外は何かと言いますと、葬式だそうです。やっぱりその村八分のになっている家のところで誰かが亡くなったというのであれば、やはり葬式は村全体で挙げる。村八分の扱いだけれども、人が死んだときは特別やはり交わりの中に戻していく、そういうしきたりがあったんだそうです。それで村八分です。で、アブラハムのこともそのように考えると納得がいくと思います。もちろんアブラハムは村八分にという扱いではないんですが、やはり外国人という立場から言って見ますと非常にこう交わりが制限されている人であります。その彼がすんなりと今土地を手に入れることができた理由は何かと言いますと、アブラハムの妻が死んだからですね。 死んだものを葬ると言ったとき、それはもう外国人であろうが、なかろうが関係ない。あなたは、アブラハムさん、あなたは外国人だけれども、あなたは今大変困っています。奥さんを葬るための墓がないというのであれば、わかりました。喜んでその土地を譲りましょう。それは、例外として認めます。まあ、そういう事情が働いている。だからみんな、こう、すんなりと、あ、いいですよ。一番いいところに、葬ってください。とまで言ってくれた。まあ、これは、アブラハムにとっては、なんとも皮肉なことであります。というのは、アブラハムからは神様から約束をいただいていたんです。なぜ彼が、そもそもわざわざ自分の故郷を出て、外国の地に移り住んだかと言いますと、神様がそうしなさいと言ったからなんです。で、そのアブラハムが今住んでいるカナンという地は、神様からまあ、こう言われていた土地でありました。ちょっと今その箇所を読みますので、聞いてください。私はあなたの滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後の子孫、あなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。これがアブラハムに与えられていた約束の言葉でした。あなたが今住んでいるそのカナンの全部の土地、それはあなたの所有のなになる。あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。だから土地はあなたのものになるし、あなたの子孫たちのものになるんだと、与えますよという約束をいただいてきた。このカナンの全土を永遠の所有として与えるという約束をいただきながら、しかしアブラハムが実際に自分の土地として手に入れられたのはお墓だったんです。そのお墓にサラを葬ることになりました。まあ、皆さんも土地を買うという、あるいは土地、あるいは不動産をですね、買うという経験をされた方もいると思います。で、そういう不動産を買うというのは大変大きな出来事ですから、めったにすることじゃない。まあ、仕事柄いつも買ってますという人もいるかもしれませんが、普通は何度もあることじゃない。まあ、多分普通であれば、まずは自分の家を建てるために土地を買う。あるいは仕事のために仕事場として使う、その土地を買うということがあるでしょう。それは生活に必要なものですので、まずそれを優先的に買う。そして、そろそろ、まあ、自分たちも高齢になったからといってお墓を買いましょうかといって、まあ、最後にお墓を買う。普通の人であれば大体そんな順番で、不動産を買うということになるでしょう。しかし、アブラハムは違いました。生活のために必要な土地は手に入れられなかった。最後に手に入ったのが、そのお墓。まあ、お墓だけしか手に入らなかった。神様の約束と実際にアブラハムが手にしたものと比べれば、あまりにも違いすぎます。神様は嘘をついたんでしょうか。もちろんそんなはずはないですね。もし神様が嘘をついたというのであれば、私たちは聖書など読む必要がないんです。神様の約束はいつも風のようにあっちに行ったりこっちに行ったり、破られてしまうというのであれば、こんなものは読む必要がない。でも私たちはこれを今読むというのはなぜか。神様が約束しているから、その約束は正しく行われているからということです。一体どういうことか。またここで話が少し変わりますけれども、この3月に私、イスラエル旅行に行かせていただきました。で、その時、イエス・キリストが葬られたお墓はここですよ。まあ、2箇所実は可能性があるんですけれども、1箇所は、もう教会、カトリックの教会の中に、 ある、あります、あるんですが、そこにはちょっと入れなかったんですが、もう一箇所、園の墓と呼ばれるお墓、そこにも行ってきました。で、そこは実際に入ることができました。で、聖書の中でお墓がこの石で閉じられていた、あるいは石がこうのけられていたっていうふうに書いているところがあるんですが、お墓と向こうのお墓というのは斜面を、のところにこう横に穴を掘っていくんですね。その斜面のところに穴を掘りまして、その入り口のところは、丸い石で転がして閉じる。それもかなり大きいです。直径2メーターぐらいあるんですから、本当大人一人じゃとても動かせないくらいの大きな石ですが、そういうお墓なんですね。で、実際入ってみますと中は広いんです。まあ天井は、ちょっと低いんですけれども、4畳半ぐらいは何でしょうかね、大人10人ぐらいは入れる、ような大きさでした。で、そのお墓にイエス様が十字架で死んだ後に葬られました。で、死んだものを墓に葬るということは当たり前のことです。私たちはそうしなければと思います。しかしイエス様がお墓に納められたということはよく考えると不思議なことであります。というのは、このイエス様というのはこの世界を作ってくださった方です。私たちを作ってくださった方なんです。その方がなぜ墓に葬られるのでしょうか。それはもちろんその体がもう死んだから、完全に死んでしまったので、当時のしきたりとして墓に葬ったんですよといえばまさにその通りですが、神様が墓に葬られたんです。人の作った、人の掘った墓に葬られたんです。ただ単にそれはしきたりだったから、習慣だったからそうしましたということじゃないはずなんです。もっと大切なことを私たちに教えるためにイエス様は墓に葬られたんじゃないでしょうか。それは何か。それはアブラハムの見ていたこととつながっていきます。アブラハムはサラが死んだとき嘆き悲しみました。いろんなことのあった夫婦です。時には自分の妻を当時の王様のところに腰入れさせる、そうやって自分は生き延びるという、とんでもないことまで知った夫婦であります。あるいは子供ができなかったがゆえに、本当にこのアブラハムとサラ、いろんな重い心のすれ違いを経験して生きた人たちです。でも喜ぶときは一緒に喜び、悲しむときは一緒に悲しんだ、そういう二人だったんです。その妻が亡くなりました。その妻を失ったという悲しみを抱えながら、アブラハムはサラの亡骸を葬ろうといたしました。墓がなければ葬れない、なので土地を買いましたという話じゃないと思います。アブラハムはその墓を作るときに自分の土地であるということにこだわっています。他人の土地を借りてそこに葬るのじゃない、あるいはもう黙って誰にも何も言わないで葬るというんではない、ちゃんと交渉をして、ちゃんとお金を払って、そしてちゃんと人々のいる前で正式に認められる、そういう形をとって自分のものにし、そこにサラを葬りました。その葬った土地は神様が約束してくださったカナンの地であります。そのカナンの地にアブラハムは妻を葬りました。一体アブラハムは何を見ていたのか。確かにサラは死にましたけれど、でもアブラハムは信じました。神様は この土地を永遠の所有として与えてくださる。それはサラは死んだからもうあなたの土地じゃないと言ってんじゃない。サラもこの土地を所有していくんだ。それどういうことか。サラは蘇るということなんです。サラが生きている間、サラは自分の土地を持つことはできなかったけれども、やがてサラもこの土地を所有することができるんだ。今はこの体は冷たくなって、今はもう話もすることもできない、死んでしまったけれども、そしてそのことは本当に悲しいけれど、この墓、マクペラの洞穴、この墓の中にサラを今は葬らなければならないけれど、神様は必ずこのサラをこの墓の中からよみがえらせてください。約束の場所、約束の土地、神様はその約束の地としてカナンの地を与えてくださったというとき、それはそこからそこで死んだとしてもあなた方はよみがえることができるのだということにを教えております。私たち墓というと、いろんな思いがあると思います。家族のことを思い出す場所、あるいは実際に家族の骨をそこに納めなければいけない、いろんな思いがこう心の中に湧いてきて、思い出されてきて、ああよかったな、嬉しかったな、楽しかったな、でも今会えないんだっていう、その悲しみを思い起こす場所であろうと思います。墓に来て楽しい、いや嬉しい、それはもちろん先祖のところだからとか言って嬉しいと思う思いはあっても、やはり寂しい場所であります。しかしこの聖書によれば、悲しい場所であり、確かにある、死んだものを葬る場所ではあるけれども、同時にこの墓というのは死んだものがよみがえる場所でもあるんだ。実際本当ですか？いや本当なんです。というのは、そのイエス様が葬られた墓に行ったとき、墓の中は空っぽでした。主がよみがえられたので、主の亡骸は墓の中にはないんです。主が真っ先にその死というところからよみがえってくださったのだから、あなた方もそうなるんです。それを信じなさいと言ってくださるんです。皆さんの心の内には、先ほど名簿に載せられておりました方々の名前を読み上げましたけれど、その名前を読み上げられたとき、本当に家族の、あるいはその知っている方々の思い出がよみがえってきたのではないかと思います。ああ、この人たちをあの時私はこのように葬ったという思い出があるでしょう。アブラハムもそうでした。でも、それで終わりじゃなかった。今はここに葬るけれども、神様はこの地を約束の地として与えてくださったのであるならば、これで終わりじゃない。いや、ここから始まっていく。神様の約束が始まっていく場所になるんだ。死んだものを葬るとき、本当に嘆き悲しみです。お墓というところは私たちにとって最も悲しい場所、あるいはもう絶望の場所と言っていいでしょう。取り戻すことができないんです。でもその場所がやがてあなた方には喜びの場所になるんだ。神様の約束はここから始まっていくんだ。もうダメだ、絶望と思われた場所が、実は私たちにとって最も嬉しい場所になるんだ。そのことを主が先に示してくださった。アブラハムはそれを信じて、サラを葬るためにわざわざこのカナンの地に土地を 所有しようと丁寧に丁寧に交渉を進めていきました。その交渉するとき、神様が働いております。助けてください。もっともそんなこと土地なんか買えないと思っていたときに、すんなりと交渉が進む。神様が約束を成し遂げようとしているんです。これほど神様が助けてくださるならば、私たちのうちにもそのことをしてくださる。私たちはそれを信じている。先に召された方々、もう一度私たちは会うことができる。その望みを私たちは持つことができる。主の恵みに感謝したいと思います。お祈りをいたします。天地なる神様、今日は先に召された方々のことを心に覚えていく聖天社記念礼拝の時を持っております。本当に病気で亡くなった、あるいは突然亡くなった、本当に十分に別れることもできなくて亡くなってしまった、本当に親しい人、もっともっと話したかった、もっともっといろんなところに行きたかった、それができなくなった、もう手の届かないところに行ってしまった。愛する家族、親、子供、親戚、知人、友人、私たちの心には生きれば長く生きれば生きるほどそういう人たちの名前が刻まれております。取り戻すことができない、手が届かないところに行ってしまった、私たちは本当にそこで悲しみます。アブラハムも悲しみました、泣きました。墓に妻を葬らなければなりませんでした。でもあなたはそのところにこそいてください。最も悲しい場所である墓のところからあなたが約束を成し遂げようとされる。私たちにはにわかには信じられないことであるかもしれませんけれども、あなたが私たちの心のその悲しみを知ってくださって、できなくなっていることをあなたが真っ先にしてくださっていること、私たちはそこに希望を見出したいと思います。ここに座っているお一人お一人、本当に悲しみやまた、無力感やあるいは、本当にいろんな思いが私たちのうちにありますけれども、その思いを知ってくださって、あなたが励まし、あなたが希望を与えてください。先に召された方々、その希望を信じて亡くなっていきましたから、どうか私たちもその先に召された方々の後を、忠実に歩んでいくことができますようにとお願いをいたします。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では御言葉をしばらく黙想して思い起こします。